ようございます。聖書と福音の時間です。去年の夏休みは7月21日からでしたが、今年は18日から休みに入っているようです。これは休みが増えて得なのか、それとも勉強する日が減って損なのでしょうか。少し見方を変えると逆の結論になります。私たちの人生もちょっと視点を変えてみることが必要なのかもしれません。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。私は先日伝わる話の本を読みました。ファミリーレストランで子供たちが店内を走り回っていますが、会話に熱中しているお母さんたちは子供たちをほったらかしにしてるんですね。さて、その時どう言えば分かってもらえるでしょう。他のお客様のご迷惑になるので、お子様を席にお戻し願えますか。これは50点の答えなんだそうです。そんなことくらいではびくともしないお母さんが増えているからです。しかしこう言えばどうでしょう。熱々の料理を運んでおります。ぶつかってこぼしたらお子様に火傷をさせてしまうかもしれません。お席にお戻し願えますか。これだと大抵のお母さんたちも対応してくれるそうです。言ってることは同じで、子供を席に戻してほしいということですね。しかし後者の場合、より耳を傾けていただけるのは、自分たちにとってそうすることがプラスになるのだという点を伝えているからです。そして人間は自分にとってプラスになる話には耳を傾けるんですね。たとえそれが注意や禁止、阻止する内容が入っていたとしても、自分たちのためを思っての内容であるということがわかるならば、それを聞くのです。私はそれを思ったとき、真っ先に思い浮かべたのは聖書でした。というのは、この聖書のメッセージほど人間の祝福を思って語られているものはないからです。確かに聖書は人間にとって耳の痛いことについても書いてあります。しかしそれも人間の最終的な祝福を願っての神からの言葉なのです。実は私はもうすぐ顎の手術をします。奥歯が痛むので歯医者で見てもらうと、なんと顎骨の中に腫瘍が見つかったのです。それで口腔外科で手術をして、その塊を取り除かなければなりません。全身麻酔でする手術なんですが、その内容を前もって聞いてみると、気が遠くなるような恐ろしいもんでした。しかし、それでもやはり、この説明、この報告は朗報なのです。放置していたらもっとひどい状態になるのを、この処置で解決することができるからです。さて、私たちの人生を台無しにする根本原因を根本治療するのが、神の言葉です。その聖書にこう書いてあるんです。罪から来る報酬は死です。しかし、神のくださる賜物は、私たちの主、キリストイエスにある永遠の命です。ここに人間をダメにする根本原因が指摘されています。それは罪です。では、罪とは何でしょう？この罪の直訳の意味は、的外れということなんですね。人間は、人間を作った創造主に対して、的外れの人生を送っている。神という的から外れて、神以外のものを目的に生きることを、聖書は罪というのです。そしてこの罪のゆえに、本来受け取れるはずの祝福を受け取り損ねるようになってしまったと、聖書は語るのです。私は大学時代、奨学金をもらって勉強しました。ところで奨学金には2種類あるんです。一つは卒業後に返済する奨学金です。借りたものを返すのは当たり前で、低金利の返済は、まあ、実にありがたいことでした。しかしもう一つ、返さなくても良い奨学金があるんです。 これは高校時代、特に優秀な生徒が大学入学前に手続きをして合格するともらえるものです。返さなくても良いのですから、こんなに助かるものはありません。当然たくさんの応募がありますが、ごくごくわずかな成績優秀者だけが手にすることのできる特権なんです。そして私の大学時代の友人に、この待遇を受けていた学生が一人いたんです。彼はもともと自宅から通っていましたので、家賃も食費も使うことはほとんどありません。その上、毎月5万円近いお金が振り込まれてくるんです。それは本当に羨ましい生活でした。ところが、真面目一筋だった彼は、ひょんなことからパチンコにはまってしまったんです。それまでの禁欲的な生活が反動を起こしたように、彼は朝から晩までパチンコに入り浸るようになりました。負けてもそんなに困りません。何しろ毎月返さなくてもいいお金が入ってくるんです。しかし、問題が一つありました。学年の終わりにスポンサーに対して成績表を提出しなければならなかったんです。それを見たら、そもそも出席日数がまるで足らないということがわかります。そしてその結果、彼はこの特権を取り上げられてしまったのです。取り上げたスポンサーを責める理由はありません。与えられていた奨学金というお金の使い道を的外れにギャンブルに使った彼が悪いのです。神は人間に数々の素晴らしい特権と祝福を満たして人を創造なさいました。何よりも人間に自由意志を与え、人生を実感できる能力を与え、知性を与え、他のすべての生き物とは別格に作られたのです。しかし最初の人間はその自由意志を間違ったことに使ったのです。神を認め、神と共にこの世界を治める道を選び取るために自由意志を用いたのではなく、創造主を排除し、神に反逆し、神から離れて生きる道を選び取るためにその自由意志を使ってしまったのです。奨学金を勉強のためではなく、ギャンブルのために使った学生が、その特権を取り上げられたのと同じように、自由意志を間違って使った人間は、尊厳や栄光や素晴らしさが大いに損なわれてしまったのです。しかも、この神という命のルーツとの関係を切った結果、人は死ぬものとなりました。まさに罪から来る報酬は死なのです。先日、老健施設で働く方がおっしゃっていました。ご高齢の方々は体に痛いところ、しんどいところがあちこちにあります。それで皆さん、早く死にたい。この世に何の未練もないとおっしゃるのです。ところが、いよいよ衰弱されて死が近づいてくると、皆が皆、助けてくれ。死にたくない。恐ろしいと拝むようにして訴えてこられるというのです。しんどい時に口にする死にたいという言葉は本気ではありません。正確には楽になりたいとおっしゃってるのです。死そのものを願う人はいないのです。ただ今の苦しい状況から逃れたいことを死にたいと表現されているだけなんですね。人間の力では死が解決できないということを本能的に知っているのです。本物の解決はキリストにだけあります。なぜなら聖書にこう書いてあるからです。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。キリストは全く罪を知らない方でしたが、あなたの罪を負って十字架にかかってくださいました。あなたの代わりに、あなたの罪の責任を一身に背負って死んでくださったのです。そればかりか、死後三日目に復活し、人類最大の敵である死を骨抜きにしてしまわれたのです。これが本当の朗報、福音です。どうぞあなたも、イエス・キリストを信じて永遠の命をいただいてください。心からお勧めしたいと思います。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。